兵庫の通再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第14回、和田旋回橋、JR 和田岬線です。お願いします。
この JR 和田岬線というのは本当にね、珍しい貴重な鉄道で、
はい、
今まあ、鉄道ファンの人たちですねには一遍訪ねてみたいいうとこなんですよ。というのは、和田岬線 JR の営業鉄道路線ですよ、
うん、
全長が3キロないんです。2.7キロ、
うん、
駅の数なんぼ、
一つかなと思ってたんですけど、
一つやったら乗ったら降りないかい。
で、和田岬までかなと思ってたんですけど、
うんうん、だけど和田岬までいうことはどこから？
兵庫駅です。
ほな2つある。
あ、そういうことですね、
うん、
はい、
だ線はね、起点と終点がないと乗れない、
うん、もちろんです、もちろんです、うん、はい、
和田岬線は本当に兵庫駅と和田岬駅2つしかあれへんわけです、
うん、
でしかもね、この鉄道は日本で最も古い鉄道の一つなんですよ。
そんなに古いんですね。
明治21年にできたんですね。でこれはちょうど明治7年に大阪神戸間鉄道がつく、それに2年先駆けて東京横浜間、新橋横浜鉄道がつく、そして明治政府はなんとかこれドッキングさせようとして、明治22年にね、これがドッキングして東海道全線開通になるんです、うん、ところがまだその開通してね、工事中にね、やっぱり国としてもその東京から神戸だけではなくってですね、本州を貫きたいわけです。青森から下関まで、
はい、
だけども当時の日本の国、日清戦争前でそれだけの経済力もないわけですね。そこで政府としては民間の力を使おうと、ちょうど神戸のね、神戸市は明治22年にできるわけですけども、それまでは10年間ほどは神戸空輸とったんです。後の空とは違って同じ字書くんですけども、神戸市ができるまで、神戸だけでなく日本中がね、
はい、
市町村制の前は空町村制の、
あ、空町、
その明治12年に神戸区ができるんですけど、うん、その区長さんやった村野三人という人が、はい、神戸から下関を結ぶ鉄道がいるいう意見書を政府に出したりするんです。そこで政府の方では民間でね、会社作って、
はい、
で日本の本州を鉄道で貫いたらどうやと、関東東北にかけては日本鉄道株式会社のが作られるんで、村野三人なんかが中心、それから慶応の関係者が中心になって2つのグループがドッキングして山陽鉄道株式会社というのができてですね、でその私立山陽鉄道株式会社は、明治21年に兵庫から明石まで路線をつけるわけです。で兵庫から明石いうことは、関越鉄道は神戸まで来てるわけですから、その間も埋めないかん言うて、はい、東向きに兵庫から神戸駅までも路線敷くわけです、
うん、
で西では明治21年の11月に明石、12月に姫路、明治24年に岡山まで、25年に広島、明治34年日露戦争の4年前3年前に下関まで、この私立山陽鉄道がつくことになったわけですけど、後にこれを政府が買い取って、国鉄の山陽本線、今 JR の山陽本線、神戸から下関までのね、
はい、
この路線は初めこんな私立鉄道やったということ。ところで一番最初にですね、明治21年に兵庫から明石まで、それから兵庫から神戸まで、線路つけないかん、当時 自動車あんまりあらへんわけですよ。
そうです ね。
で鉄道がまだついてないいうことは、資材をどないして運んでくるか、
やっぱ船ですか。
でしょ。そしたら船で神戸の港に入ったそれを鉄道の建設現場まで運ばなあかんわけです。それで兵庫の港からその建設現場まで運ぶための線がもともとのこの蕨岬線の起こりなんです。
あ、なるほど。
ところがいよいよその路線が出来上がってみるとですね、本来やったらその資材運ぶため の工事用の路線やったもんですからね、別にもう鉄道ができたらいらんようになるわけでしょ。
はい。
でところがやっぱりこれは兵庫の港町、後には市場も、兵庫 の中央市場もできたりしますから、それから和田岬に三菱の造船所ができると。そうするとこれと東西の山陽鉄道の後の山陽本線結ぶとね、工場で働く人もここから行けるわけです。
通勤のためにね、
こなして初め資材運搬用鉄道やったのが営業路線になっていくわけですね。だから、和田岬線というのはこんな風にして日本で最も早くできた鉄道の一つだということですけれども、この明治20年代に、鉄道ができる、和田岬線もできる、その頃ね、神戸はいよいよインフラ整備が、山陽鉄道が明治21年開業を言いましたね、明石姫路まで年末に、はい、で翌年、さっきお話した
明治
地方制度の市政町村制が実施される、
はい、
と同時にこの年に東海道全線開通するわけですよ。まあすごいエネルギッシュな時代でしょうね。
本当ですね。
で神戸市が出来上がると。でこの神戸市が出来上がった頃ね、
はい、
これも本当に当時の日本すごいエネルギッシュやいうのは、神戸は大きなインフラ整備やっとった。この一つが生田川と港川の上流にダム作って上水道を作るということ。それからもう一つは、旧港が新海地へ流れているのがですね、江戸時代の兵庫の港と明治以降居留地ができてものすごい勢いが出てきた神戸との間に港川があるわけですから、これを西の方へ付け替えるという工事ね。と同時に和田岬を通らずに、駒ヶ林や須磨と兵庫の港をつなぐ水路がいる、前にお話ししました、
はい、
兵庫運河の建設が起こるわけですよ。で、こんな風にして兵庫運河が明治30年代に出来上がるとですね、この兵庫運河は和田岬線の下を横切ってるわけですよ。そしたらその運河の上、路線今度どないするかですわ。初め何も運河なかったから、
はい、
兵庫から和田岬まで鉄道行っとったでしょ、うん、ところは下に運河が掘られてしまった。でそこでその運河を越すために橋かける、これが明治32年に着工して翌年完成するんですけども、運河の上の橋やか船が通るとき邪魔になる。だからぐーっと回転するようにね、今天の橋立ての付け根のとこに回転橋がありますね、
はいはい、
ああいう、これが和田旋回橋と言われる橋で、これ日本で作られた鉄道が通りながら、ある時にはくるっと回して90度回して下水路にできるって最古の橋なんですよ。
ああ、珍しいものなんですね、
う
ん、
こういうものがね、今兵庫の町の中に残ってる。和田岬線なんかは上手に観光に活用したらすごい役に立つもんなんですけども、そういう考えがないもんですから、残念なことにね、間もなく廃線になるかもしれないというね。
残念ですね。
残念ですね。そんな和田岬線、和田旋回橋のお話でした。
はい、兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。